伊万里第818号2022年4月号です。今伊万里の町は薄紅の淡い桜色に包まれています。満開の桜、黄色の菜の花、真っ白な雪柳が彩りを添えています。春爛漫の今日この頃、皆様おかわりございませんか。今月の表紙は小学生と中学生の3人が卒業証書と小さな花束を胸に抱き、こぼれるような笑顔の写真です。3月11日、小中一貫校の滝野校で最後の卒業式が挙行されました。校長先生の式辞では、思いやりや謙虚さを持って人生を送ってくださいとの言葉がありました。
主な内容、トピック、特集、検診を受けましょう。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、フォーカスオン伊万里、人の動きとなっています。トピック、日本郵便株式会社九州支社がオリジナルフレーム切手、桜の駅と伊万里の桜を作成し、3月15日に販売を開始しました。これは坂田浦の崎郵便局長が桜の駅を多くの人に知ってもらい、見に来てほしいと企画提案し実現したものです。浦の崎駅の桜は開業と同時に植樹され、今では見事な桜並木となり、駅は桜の駅と呼ばれています。今回の切手の題材は浦の崎駅の桜や実相院妙法しだれ桜などです。
特集、検診、健康診査を受けましょう。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、密閉、密集、密接の3密を避けることや外出の自粛、感染するかもしれないという不安から、運動の機会が減ったり、飲食など日常生活においてさまざまな変化が生じたりしていませんか。そのような中でも厚生労働省は、新・新しい健康生活として自宅にいる時間が長くなったことをプラスに捉え、バランスの良い食事づくりに取り組むことなど、できることから始めましょうと発信しています。検診については、受診を迷っている間も生活習慣病やがんは進行しています。定期的に体の状態を知り、病気につながるリスクを早期発見しましょうと受診を勧めています。市で行っている各種健康診査の受診者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の令和元年より減っています。市民の皆さん、健康づくりのため検診を受けましょう。定期的な受診が大切です。もっと知ろう検診のこと。検診の案内は、4月に健康診断受診券を個人に郵送します。がん検診の受診間隔は種類と結果によって異なります。受診券が届いていない人も対象であれば受診できますので、連絡してください。若いうちから検診を。佐賀県は国保特定健診で糖尿病予備群の割合が平成30年と令和元年度連続で全国ワースト1位です。最近では痩せ型や普通体型の人でも、食生活の乱れや運動不足などが原因で糖尿病になることが分かってきました。市では30歳代を対象とした健康診査を行っています。検診を受けて糖尿病、腎臓病、心臓病などを早めに見つけ予防しましょう。市の特定健診での糖尿病予備群は約8人に1人です。約 8000円かかる健康審査が無料になります。結果を健康づくりに役立てていくためには10月までの受診がおすすめです。特定健康審査は国民健康保険に加入の40歳から74歳の人が対象です。メタボ検診とも呼ばれ、早期にメタボリックシンドロームを発見し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症を予防することで、脳出血や脳梗塞、心臓病、糖尿病の合併症などを起こすことを防ぐためのものです。基本的な検診項目以外も無料で受けられます。もっと気軽に受診を。自分の健康状態を確認し、健康づくりにつなげるため、特定健康審査やがん検診を実施しています。今年度から次の点を変更しました。集団検診予約専用電話番号を新設しています。大腸がん検診が医療機関でも受けられます。胃がん検診、内視鏡は広域化により県内の医療機関で受けられます。対象年齢も拡大しました。佐賀市の総合検診を佐賀県検診検査センターでも受けられます。がん検診、現在2人に1人が生涯において一度はがんにかかると推計されています。早期にがんを発見するためには、がん検診の受診が必要です。自覚症状がある場合は、医療機関を受診してください。適度な運動や適切な食事、禁煙などの生活習慣を心がけ、がんを予防しましょう。市民センターで受けられる集団検診、予約制、定員があります。集団検診の受け方、予約専用電話番号 23-2110、 平日の8時半から5時15分まで。予約開始は4月18日月曜です。毎日検診が佐賀県検診検査センターで受けられます。予約制です。かかりつけの医療機関で受けられる検診もあります。また、申し込みが必要な検診もあります。受診期間は5月から来年3月。大腸がん検診は5月から12月。子宮頸がん検診は4月から来年3月。無料クーポン券の利用は2月末まで。詳しいことは、かかりつけの医療機関にお尋ねください。歯周病検診は市内の歯科医院で実施します。詳しいことは5月号でお知らせします。最後に、健康づくり課岩崎勝信課長は、子育て世代包括支援センターは市民センターから市役所別館に移転しました。定期の健康審査や相談は市民センターで行っていますが、市役所の健康づくり課内には専用の相談室もあり、母子健康手帳の交付をはじめ、健康に関する相談や検診後の保健指導など個別の相談に応じています。妊娠、出産、子育てに関して、また生活習慣病の予防など健康づくりについて、保健師や管理栄養士が皆さんの健康づくりを応援しますので、気軽に利用してくださいと話されました。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。
みんなの広場です。2月26日、地震発生による 玄海原子力発電所の事故を想定した訓練が大坪小学校であり、地区の住民など71人が参加し、自然災害とは異なる原子力防災への意識を高めました。2月26日から3月21日まで、中心市街地のにぎわいを取り戻そうと第3回小今里通りのおひなさまが開催されました。3月1日、鳥栖市在住、絵本作家の園木雅さんが、黒川町の街角絵本箱、絵本の種に、絵本16冊を寄贈しました。代わって、教育と文化です。市教育委員会では、国史跡大川内鍋島窯跡の整備を進めるため、平成26年度から、令和元年度まで史跡地内にある日報社下窯跡の発掘調査を行いました。調査の結果、日報社下の窯は階段状連邦式上り窯であることを確認。全長およそ52メートル、焼成室数は15室と推定。創業年代は1650年代後半から1670年代と考えられています。市教育委員会は発表会に合わせ、6年間の調査結果の報告として、窯の構造や出土物の特徴などをまとめ、12ページの小冊子を作成、歴史民俗資料館で配布しています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 郷土の文化財伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心として最終回です。シリーズの最後に埋葬や墓から何がわかるのかを説明します。旧石器時代から死者を弔うため埋葬が行われてきました。縄文時代の代表的な方法は、手足を強く折り曲げた状態で埋葬する屈葬などがあります。貧富の差や階層がなかったと考えられています。縄文時代の埋葬には亀棺や石棺が使われました。有力者のお墓には青銅製の鏡や武器などの副葬品が埋葬されています。リーダーが生まれ、階層や貧富の差が生じたと考えられています。古墳時代になると、土を盛り上げ巨大な墳丘を持つ古墳に変化します。前方後円墳のような全国的に統一された墓へと変化したことがわかります。このように墓を調べると、原始古代の社会がどのように変化したのかを知ることができます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページ。4月1日、市企画政策課に真庭あゆさん22歳が地域活性化企業人として着任しました。この事業は国の制度を活用し、三大都市圏にある企業の社員を一定期間受け入れて、地域の活性化へとつなげる取り組みを進めるものです。大学在学中から企業に所属し、コミュニティビジネスの研究などに取り組まれました。今後、近隣の大学と連携して伊万里の地域資源を生かした新たな事業の企画、イベントの開催などを行ってもらう予定です。市民の皆さんへ、伊万里のために若者や女性の視点を加えた新しい街づくりに取り組んでいきます。見かけた時は気軽に声をかけてください。問い合わせ先、企画政策課企画1係、電話 23-2124。 百寿記念品贈呈、今月は大川町辰川の丸尾八重さん。長生きの秘訣はひ孫の成長と週3回のデイサービスが楽しみです。 新聞を隅々まで読んで毎日日記をつけています。伊万里市移住者カードを発行します。 I ターン、J ターン、U ターン希望者向けに発行しているカードです。地元企業の協力によりさまざまな優遇が受けられます。みんなで考えよう多文化共生、日本語教室オーサム伊万里で活動する人を紹介します。オーサムとは英語で素晴らしい、最高、すごいの意味です。二里町川東の中村民子さん62歳。活動してよかったことは、行ったことがない国の文化などを聞くことができてワクワクします。良い刺激になっています。これからやりたいこと、国に帰ってもまた行きたいと思ってもらえるように楽しい企画を考えていきたいです。市民の皆さんへ一言、伊万里弁は難しくても優しい日本語で話せば伝わります。同じ地域に住む仲間として受け入れ話しかけてみてください。イエティ・アウンさん、西円蔵寺にお住まいの24歳、国籍はミャンマーです。伊万里に来たのは昨年3月、東京からです。伊万里の印象は、山も海もあり景色がきれいな町、周りの人も優しく食べ物もおいしいので楽しく過ごしています。日本語教室に参加してみて、日本語で交流しながらたくさん勉強できるのでとても楽しいです。これからやってみたいこと、 IT 関連の仕事をしているので、伊万里をテクノロジーな町にするために皆さんと一緒に頑張っていきたいです。問い合わせ先、まちづくりか多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、二里町神武の峰雅也さん、かなさんの三男、修也くん、5歳4ヶ月。僕は縄跳びをして遊ぶのが大好き。家や保育園でもたくさん練習しているよ。好きな食べ物はメロン。好きな色は緑色。最近はブロックを積んだり、建物を並べて町を作ったりするゲームに夢中なんだ。パパから一言。甘えん坊だけど、新しく弟が生まれて少しお兄ちゃんらしくなってきましたね。これからもみんなに優しい修也くんでいてください。働くなら伊万里で決まり。南畑町小麦原の前田恭平さん32歳。仕事は大坪町の久野電気製作所で変圧器メーカーの営業をしています。大変なことは、多種多様な商品を取り扱うため、ミスがないように気をつけています。目標は、伊万里の地場企業としてさらにネームバリューを高めること。自己 PR、さまざまなことに興味を持ち、積極的に取り組みます。趣味・特技は、釣りやキャンプ・テニスです。市民へ一言、前向きに明るく地域を盛り上げましょう。四季の歌、夕げには春大根の大きくて、夕げには春大根の大きくて、セイラ俳句会、藤瀬光江さん。田おこしのなされし、あぜに水仙の、予感の風に揺れて咲きおり。田おこしのなされし、あぜに水仙の、予感の風に揺れて咲きおり。伊万里短歌会、香川光恵さんの歌です。 ポーツです。今年1月に開催された箱根駅伝に出場し、第6区で区間賞を獲得した山城町出身の牧瀬圭人さん。当時は順天堂大学陸上部主将が3月1日に市役所を訪れ、市長に喜びを報告しました。市出身者として当大会で初めて区間賞を獲得した牧瀬さんは、伊万里の人が喜んでくれて自分も嬉しい、将来的にはマラソンにも挑戦したいと話しました。4月からはトヨタ自動車九州に所属されます。2月18日第62回郡市対抗県内一周駅伝大会があり、伊万里市チームは総合3位でした。今月の市民スポーツ、9日土曜、10日日曜、17日日曜、市長旗争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、10日日曜、新テニス協会杯が9時から国見台定休場で、16日土曜、立石カップ中学生ソフトテニス研修大会が9時から国見台定休場で、24日日曜、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、29日金曜祝日、西部地区高等学校卓球大会が8時30分から国見台体育館で、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が9時から国見台定休場であります。
インフォメーション。病気回復期の児童がいる保護者の子育てを支援するための病後児保育室健やかが4月1日から市役所本館の道向かいの市民活動支援センターに移転しました。登録申請、利用予約についてはこれまで通り子育て支援課保育係で行います。対象は市内に居住する1歳から小学校3年生の児童、事前に登録が必要です。定員は2人、申し込み順、予約が必要です。利用料は児童1人当たり1時間200円。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話 23-2174。 仕事や冠婚葬祭、緊急に育児ができなくなった時に利用することができる休日保育の実施場所が4月1日から大坪保育園に変わりました。登録予約についても大坪保育園で受け付けます。なお、子育て支援センターポッポで実施している一時保育はこれまで通りポッポで利用することができます。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話 23-2174。 地域包括支援センターの電話番号が4月1日から増えました。高齢者の総合相談や権利擁護の支援に関すること、包括支援係、電話 23-2122 です。市内3カ所にある老人憩いの家は各町のコミュニティセンターに統合します。大川老人憩いの家、老朽化が進んだため3月31日で閉館しました。今後は大川コミュニティセンターまたは松島町の老人福祉センターを利用してください。山城老人憩いの家、畑津老人憩いの家は4月1日からコミュニティセンターになりました。利用する場合は各コミュニティセンターの窓口で申請の手続きをしてください。問い合わせ先、長寿社会科高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 障害者生活支援センターが移転します。障害のある人やその家族などから生活全般の相談を受けて福祉サービスの情報提供などを行う二里町の伊万里有田障害者生活支援センターが4月1日から市役所別館1階に移転しました。名称が伊万里市障害者生活支援センターに変わります。 開所日時は月曜から金曜、8時半から5時15分。祝日、年末年始は除きます。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。市民会館は、解体工事の完了に伴い、3月31日をもって廃止しました。会議棟は中央公民館、障害学習センターに統合します。開館日時は8時半から午後10時、営利目的での利用はできません。休館日は年末年始、都合により休館する場合があります。問い合わせ先、障害学習係、電話 22-1262。市民センターの第3会議室を貸し出します。市民センター2階の伊万里福祉会事務室が1階のライブラリー室に移転しました。今まで伊万里福祉会事務室があった場所については4月1日から第3会議室として貸し出します。利用できる人数は18人です。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 新型コロナウイルスワクチンの接種について、国の指示のもと5歳から11歳の希望者も新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることができるようになりました。保護者は感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、接種券に同封しているチラシなどを確認し、正しい知識を持った上で接種する本人と一緒に話し合い、接種するかどうかをよく検討してください。接種は強制ではなく、12歳以上のような努力義務も定めてありません。接種をする場合は必ず予約が必要です。接種できる医療機関と詳しいことは、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122 へお尋ねください。市内13町地区のまちづくり運営協議会では、地域住民が主体となり、地域課題の解決や身近なまちづくりを実践しています。2月22日、市民センターで成果報告会がありました。報告を行った団体は、立花地区、畑津町、南畑町、山城町の各運営協議会です。伊万里で決まり、PR 動画コンテスト審査結果を発表します。詳しいことは、情報政策課シティプロモーション推進室、電話 23-4313 へお尋ねください。令和3年3月22日に締結した伊万里市と慶応技術大学とのデジタルマーケティング活用に関する覚書に基づき、市の地域課題を解決するための施策を慶応義塾大学 SFC 桑原武雄研究所でマーケティングを学ぶ38人の学生たちが8つのチームに分かれ、データ分析などから市の課題を洗い出し、その解決のためのアイデアを考え、2月5日、市民図書館でオンラインによる提案発表会を行いました。課題テーマは、関係人口の創生を通じた郷土愛の醸成について、市が行う施策の提案です。問い合わせ先、情報政策課シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 3月2日、地域活性化のための事業成長支援プログラムの成果発表会を開催しました。伊万里市の地域活性化のための事業アイデアを募集し、市内外から応募された19のアイデアの中から6つを採択しました。採択されたアイデアには、助言や指導、提案を行うメンターが複数人つき、昨年12月から2月の約3ヶ月間オンラインミーティングを重ねて、より良いアイデアにして、この日の発表となりました。採択者とテーマ、株式会社楠木の森代表取締役社長平野智也さん。テーマは、暮らしと漢方のテーマパーク、市全体を使ったウェルネスツアーで街中を薬草園に。 フルーツ&ベッグショップ永田奈美さん、野菜果物の提供による地域活性化、新鮮な野菜果物をもっと手軽に心と体が喜ぶことをもっと楽しく、伊万里レザー鷹工房高森進さん、恵美さん、伊万里牛レザーで変わる町、伊万里牛の革製品を商品化し伊万里を革の町に、このビバ代表中村勝明さん、伊万里を楽しむ未来を楽しむキッズ自然学隊、子どもたちが農村や山での体験を通じて伊万里をもっと好きになる、スエコ農園松本聡さん、伊万里の特産品をもう一つ、 PM 企画小田由美子さん、伊万里アロハ、伊万里焼デザインパターンのアロハシャツを商品化し市の新たな特産品に、総合プロデューサーの慶応大学教授谷中修吾さんは、私が声を大にしてお伝えしたいことは、伊万里には伊万里が大好きで伊万里を活性化したいという志を持つ方が確実に存在するという事実です。そしてその取り組みを応援したいという方々もまた数多くいらっしゃいます。地域活性化という前に自分のワクワクすることが先にあります。そのワクワクに従って楽しく活動していたら、たまたま地域活性化というジャンルだったということ、もっと自由に広げろ、まちづくりの解釈をとお伝えしたいと思いますと話されました。問い合わせ先、情報政策課シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 空き家の所有者管理者になる前に、親が亡くなり家を相続する、親が施設などに入所する、転勤などにより家族全員で引っ越すなど、あなたも空き家の所有者管理者になるかもしれません。事前に確認しておくこと、建物や土地の登記を確認する、相続などについて家族で話し合う、処分方法について考える、専門家に相談する、必要に応じて司法書士や宅建業者、建築士、土地家屋調査者などに相談し、手続き方法などを確認しましょう。問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。 伊万里市空き家情報バンクの登録物件を募集します。この制度は空き家の購入や賃貸を希望する人に広く情報提供を行うものです。市外から転入を考えている人や市内で転居先を探している人など、多くの人に活用してもらっています。市内に空き家を持っている人は登録してみませんか。令和3年2月末現在の登録件数は25件です。伊万里唐津の食材を味わう春グルメチケット2022を販売中。西鉄グランドホテルソラリア西鉄ホテル福岡のレストラン12店舗で使用でき、ホテルや家庭で趣向を凝らした料理の数々を楽しむことができます。販売価格は5000円、利用期限は6月30日まで。問い合わせ先、観光戦略課観光振興係、電話 20-9031。 高化学オキシダント PM2.5 大気汚染物質に注意しましょう。濃度が高くなると目がチカチカする、喉が痛むなどの健康被害が見られることがあります。注意報などが発令されたら、外出を控え屋外での激しい運動は自粛しましょう。屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。高化学オキシダントや PM2.5 の注意情報の配信を受けるためには、生活状況の高化学オキシダント PM2.5 情報にチェックを入れてください。問い合わせ先、 環境課生活環境係、電話 23-2144。 森永製菓株式会社と伊万里市連携事業第3弾、森永太一郎と伊万里その4、キャラメルと太一郎の広告宣伝活動。キャラメルは初めはバターや牛乳の匂いがするため、日本人の嗜好に合わず、売れ行きがよくありませんでしたが、大正3年3月に東京で開催された大正博覧会で、ブリキ缶に入れて1個ずつバラ売りにしていたものを、紙箱に20粒入れたポケット用キャラメルを実践で販売すると、注文が殺到するようになりました。特に宣伝自動車隊や活動写真会などの大宣伝を行った結果、キャラメルの名前は全国に広まり、森永製菓の代名詞となりました。大正11年、当時の大坪村に森永製菓第8工場を設立しました。第8工場の跡地は現在森永公園となり、市民の憩いの場となっています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 県におけるホッケー競技の育成強化の拠点となる伊万里ホッケーフィールドが伊万里実業高校商業キャンパスに完成し、3月6日開所式典がありました。2024年に開催される国民スポーツ大会、愛称佐賀2024に向けて約1万5000平方メートルが整備されたもので、県内で初めて公益社団法人日本ホッケー協会の公認を受けた施設になります。3月1日伊万里商業高校の閉校式があり、最後の卒業生4人を送り出し、122年の歴史に幕を閉じました。2月4日市消防団の令和3年8月豪雨における住民の避難や救助活動に対し、佐賀県知事から感謝状が贈呈されました。送電専用の鉄塔の組み立てなどを行う脇田町の遠藤電鉄株式会社伊万里支店が2月15日、市に不織布マスク5000枚を寄贈しました。2月19日、こいまりライオンズクラブが市民図書館の第一駐車場にツツジ10本を植樹しました。また25日には児童図書43冊を寄贈。結成10周年の平成25年、館内の椅子の木コーナーに伊万里っ子ぶっ子を開設以来、毎年寄贈しています。2月14日、伊万里有田地区歯科医師会が市内の小学校6年生と中学校3年生、新たに小学校1年生になる子どもたちに1520本の歯ブラシを寄贈しました。武雄西洋中学校3年生の山城町くすぐつ星本京子さんが全国書道展で東京都知事賞を受賞しました。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。固定資産縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧は6月30日まで無料です。詳しくは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。伊万里市は5月1日から10日に春の市民大清掃を実施します。公共施設の清掃日は5月8日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市民の皆さんとの共同による市政の実現を目指し、市役所や各コミュニティセンター、市民図書館に伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの意見を市政運営に反映させるため、意見・提案をお寄せください。問い合わせ先、情報公開統計係、電話 23-5491。 毎週火曜日午後7時まで、市役所のみで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？ワクワク広場は月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時半まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜10時半から。いずれも子育て支援センターポッポであります。どちらも申し込みが必要です。一時保育の利用は事前登録が必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。詳しくは子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へお尋ねください。福祉タクシー券を支給します。支給内容は佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚500円を年間に最大20枚支給します。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 大川町辰川区で行っていた道幅が狭い区間のバイパス工事約 1.3 キロが完了し、3月23日に開通しました。問い合わせ先、伊万里土木事務所公務課、電話 23-6994。 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、賃金全額支給の有給休暇を取得させた事業主は小学校休業等対応助成金の対象となります。助成金の申請期限は5月31日。問い合わせ先、小学校休業等対応助成金支援金コールセンター 0120-603-999。 業務で新型コロナウイルス感染症に感染した場合は労災保険給付の対象になります。詳しくは伊万里労働基準監督署、電話 23-4155 へお尋ねください。過疎お菓子の神様中島神社のお菓子を献上する献花祭が19日火曜3時から伊万里神社境内であります。またお菓子の販売会は5時から、福引き挑戦会は6時から。いずれも場所は伊万里駅前公園です。見て食べて佐賀の銘菓を楽しみましょう。問い合わせ先、伊万里菓子組合、電話 22-3613。 弁護士による無料法律相談会があります。事前に予約が必要です。場所は佐賀市の佐賀県労働会館。詳しくはライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536 へお尋ねください。家族に肺がんや中皮腫などで亡くなった人はいませんか？息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか？それが石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受けることができます。心当たりのある人は相談してください。問い合わせ先、佐賀労働局労災保障課、電話 0952-32-7193。 次は募集です。伊万里市佐賀未来アシスト事業費補助金を活用する事業を募集します。募集期限は25日。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 春季市民ゴルフ大会出場者を募集します。開催日は5月22日、場所は武雄市の武雄嬉野カントリークラブ。参加料は1人2000円、なおプレー代は別途必要です。募集期限は5月13日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 佐賀県さわやかスポーツレクレーション祭の参加者を募集します。開催場所は鳥栖市、神埼市ほかです。参加料は800円、小学生以下は400円。募集期限は26日。詳しくはスポーツ課スポーツ振興係、電話 23-3187 へお尋ねください。委託訓練受講生を募集します。6月開校です。問い合わせ先、佐賀県立産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330。 職業訓練受講生6月入所佐賀の募集です。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 職業訓練受講生6月入所佐世保の募集です。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保、電話 0956-58-3118。 保険だより、子どもの検診、3ヶ月児検診と10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で受けてください。3歳8ヶ月児検診は14日木曜、市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、ストレスケア相談は12日火曜、市民健康相談は13日水曜、妊産婦乳幼児相談は18日月曜、妊婦ワクワククラブは22日金曜、いずれも市民センターであります。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。風疹の第5期予防接種の期間が3年間延長になりました。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 連休中の急病は休日夜間休館医療センター、電話 23-9910 をご利用ください。診療日は4月の29日金曜と5月3日から5日まで。診療時間は9時から5時まで。必ず電話してから来所してください。子ども医療電話相談、 0952-24-2200。 子どもの急な病気に困ったら、まずは電話を。医師や看護師が相談に応じます。時間は7時から翌朝8時まで、毎日です。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 令和4年度子どもの予防接種実施医療機関、井出小児科、大川のクリニック、鈴山内科小児科医院、山本子どもクリニック、伊万里有田共立病院などです。接種日は5日前までに医療機関に申し込んでください。受付時間は医療機関に 確認してください。問い合わせ先、健康づくり課、電話 23-3916。 こんにちは、図書館です。4月の休館日、11日、18日、25日の各月曜と28日の館内整理休館、なお29日昭和の日は特別開館します。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 そのネット注文、定期購入ではないですか。お試し、初回限定何パーセントオフ、解約可能などとお得感を強調したサプリメントや美容、化粧品、健康食品などのネット注文は、注文確定を押す前に必ず確認しましょう。確認のポイント。1回限りの購入ですか？何ヶ月コースや定期、自動更新、無期限などの表示があれば、2回目以降も届きます。2回目以降はいくらですか？初回価格と2回目以降の価格が違う場合があります。解約の方法は、1回限りで簡単に無料で解約ができますか？相談先、消費者ホットライン、電話 188-いやや。 問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 フォーカスオンイマリ、インスタグラムでイマリの写真を投稿してみませんか。不定期に広報イマリで紹介します。今月号は、大きなイチゴを口いっぱいに頬張るかわいい男の子、伊万里湾の大花火、夕焼けに染まる伊万里湾の様子などの写真が載せてあります。3月1日現在の人の動き、男 25,776 人、女 27,480 人、合わせて53,256 人で、前月に比べ22人減っています。世帯数は 23,480 世帯で、28世帯減っています。これで広報いまり4月号を終わります。
4月、新年度が始まりました。ピッカピカの新1年生、真新しいスーツ姿の新社会人とフレッシュな彼ら、希望や夢を胸に、そして少しの不安と緊張とともに第一歩を踏み出したことでしょう。すべてのフレッシュマンに幸多かれと祈るばかりです。私事ですが、孫の一人が社会人としてスタートしました。そしてもう一人の孫が高校生になりました。今度会う時は、それぞれ成長した姿を、そして満面の笑みで会ってほしいものです。一回りも二回りも心身ともに成長してくれることを願ってやみません。この時期、朝と昼の気温差が大きいですね。なかなか冬物の始末ができません。どうぞ体調管理を十分にして、楽しい一日一日を過ごしましょう。では来月号まで、ごきげんよう。